各地のマンスリーシネマトークのご報告をさせていただきたいと思います。2019年3月号でございまして、現在の日時は2019年3月17日日曜日の12時10分お昼ですね、
はい、
でございます。では、早速なんですけども、名古屋支部からのメールをではご紹介していただけますかね。
はい、シネマアクティフの皆様、リスナーの皆様、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
花粉症歴25年、
お
名古屋支部の乙啓です。
はい、
2月のマンスリーシネマトーク名古屋のレポートをお送りいたします。
はい、
2019年2月17日日曜日、猫が歩く名古屋のカフェシャトンルージュさんにて行われました、うん、お題映画はファーストマン、
うん、
今回は名古屋支部のメンバー含め6名での開催となりました。最初の質問、この映画を支持する A、 支持しない B という問いでは A が4名、 B が2名でのスタートとなりました、
うん、
肯定的な主な意見としては、ニールの人間性や家族とのやり取りを丁寧に描いていた、ライアン・ゴズリングとニール・アームストロングの相性が良かった、
うん、
当時のロケットの内部などを再現したことには意味があり、うん、視覚効果や音響効果が良かった、
うんうん、
否定的な主な意見としては、うん、ニールがあまり感情を出さない人物なので感情移入しにくかった、
はいはい、
エンターテインメント性が低くカタルシスが感じにくい、
うん、
もう少し説明が欲しかった、画面が揺れてしんどかった、
うん
うんうん、という意見が出ました。
なるほど。
双方とも感情をあまり出さない主人公ニールの描き方、
はい、
視覚効果や音響効果という点では共通しており、
うん、
これらをどう捉えたかが評価のポイントとなったようです、
うん、
またその他の話題として 4DX 体験記、呪いのようなものを描き続けるディミアン・チャゼル監督の作家性、
はい、
出発前の家族会議のシーン、
うん、
好きな宇宙映画などの話で盛り上がりました、うんうん、
なるほど。
話題映画に乗れた方も乗れなかった方も一緒になってワイワイできるのがこの回の楽しいところであり、
うん、
また他人の鑑賞体験や劇場情報など、
うん、
今後の鑑賞の参考になるお話が聞けるのもいいところだと思います、
はい、
次回のマンスリーシネマトーク名古屋は1周年を迎えます、
ね、
2019年3月17日日曜日16時から、うん、場所は同じくカフェシャトンルージュさんにて行います、
うん、
お題映画は運び屋です、
はい、
詳しくは名古屋支部のツイッターをご覧ください、
はい、
たくさんの方のご参加お待ちしております、
はい、
追伸、もし僕が月に行けるのなら絶対に行きたいです。なぜなら月に花粉症はないから
なるほど。
はい、
ということで、おとけさんありがとうございます。
ありがとうございます、
名古屋支部、まずね、
はい、
1周年ということで、
そうですね、
3月のお題運び屋なんですけども、
はい、
まあ、これ決めていただいたのは名古屋支部に決めていただきまして、
はい、
今日なんですよね、
今日ですね、
今日の16時からということでございまして、
はい、
まあできるだけね多くの方がご参加いただけてたらいいんですが、
ね、
というところにはなるんですけれども、ファーストマンのレポートをいただきまして、
はい、
A4 名 B2 名ということでございまして、
うん、
我々のマンスリーシネマトークでもまあ同じような ね、
そうですね、
話はまあ出てましたけども、
はい、
皆さん大体同じようなところ、
はい、
思うところは同じかなという感じで、画面が揺れてしんどかったみたいなね、うん、話とかもあったりとかもしましたが、
はい、
4DX でね見たっていう人はね、
うん、
なかなかこれどんな感じやったのかっていうのはすごい気になるところなんですけどね。宇宙のシーンってね、
はい、
ふわーっとなるところがどんな感じで表現されてたんかみたいなところもちょっと気になる。よりね、
はい、
こう画面余裕を増幅しそうな気もしないではないんですけど、
はい、
見てない人に対してその魅力を伝えることが結構難しい部類の映画かなと思うんですよ。特にあの電気映画っていや電気映画にはなるんでしょうが、
うん、あ、そうですね、
難しいじゃないですか、
はい、難しいです、
ね、非常に個人的なお話にまとめられてあるんで、
はい、
だから魅力をねうまく見てない人に説明するのは本当難しいんですけど、うん、まあ、そういう意味でもお題として、まあ、もう皆さん見てる、ね、
はい、
ね、人が集まりますから、はい、見てる中でお話ができたらこれはもう一番やっぱり楽しむ材料としてね、
はい、
いいのかなと思いますし、まあ、あとあれですよね、追伸で言うてんのはこれは実はあの、はい、マンスリーシネマトークの音源を聞いた上での話で、
はい、
まあ、シンプルに月に行きたいかどうですかみたいな質問を ね、
ね、
僕がした時に、はい、おとけさんは行きたいと、
はい、
花粉症ないからっていうことなんですけど、うん、花粉症歴何年でした？
25年
って言ってますけど、僕もっと長いですからね何の自慢
やねん、謎のマウントマウントじゃないけど
逆マウント、
逆マウント
俺の方が下やみたいなね感じになってますけど、いやね、もうこの時期はね辛いんですけど、やっぱりね、
はい、
僕も長いんで、
はい、
完全に治るっていうことはありえないんですよ、
はい、
アレルギーなんで、
はい、
完全に治るってことはありえないんですけど、軽減する方法としてはやっぱり乳酸菌でしょうね。
あ、乳酸菌ですか。
はい、 乳酸菌をできるだけやっぱり多く体に、
はい、
まあ常にね、
はい、
そのこの時期だけじゃなくて、はい、もう常に体に入れとく、はい、まあヤクルト飲むとか、
はい、
ね、ヨーグルトドリンク飲むとか、
そうそう、
ヨーグルト食べるとかいうのがいいと思います。
へ、
これが多分一番軽減するんじゃないかなと。もちろんね、はい、あの完璧には無理ですよ、
はいはい、
完璧には無理ですけど、僕ももうなった当初、多分中学校とか高校の時からなってるんですけど、はい、もうその頃と比べたらもう今もう全然マシですからね。何か特別なことをしてるわけではなくて、
はい、
もうほんまに食べるもんぐらいしかないんですよ、
うん、
思い当たる節が、はい、よっぽどひどい時は、今でもね、よっぽどひどい時はアレルギーなんでやっぱりどうしても出るんで、
はい、
薬飲んだりもしますけども、はい、それも僕はもう漢方を飲みます。
漢方ですか？
漢方の方なんです。あの小生流湯っていう漢方があるんですけど、はい、これまあ別にあのメーカー問わずどこからも出てるんですけど、はい、これを飲むぐらいですね。まあそれももうほんまによっぽどひどい時で、
はい、
まあ漢方やから即効性も別にないんですけど、はい、それまあ飲むぐらいですかね。そこまで薬に頼らなくてもいいぐらいにはなってるんで、結局菌かなっていう感じはしてますね、
はい、
うん、なのでもし悩んでる人いたら、
はい、
毎日取るようにされてはどうですかっていうね、映画と全く関係ない話をしてますけども、はい、ということで、おどけさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続きまして、
はい、
マンスリーシネマトーク東京のレポートをご紹介していただきたいと思います。
はい、フェップ11号さん、薬師丸12号さん、月替わりアポロ13号さん、こんにちは。
こんにちは。
シネマクティフ東京支部のラロッカ、過去宇宙ゴミです。宇宙ゴミ。2月のマンスリーシネマトーク東京のお題映画は、
うん、
人類最初の月面着陸を成功させたニール・アームストロングの人生を描いたファーストマン。
うんうん、
参加人数は、うん、参加者最初の喫茶室到着を果たしたラロッカを含めた8マン8人。
あ、なるほどね。
まずは飲み物の注文受け取りという難しいミッションをクリアしつつ作品への評価を聞きました。
難しないと思いますよね。
すると支持する A は6人、支持しない B は2人。この映画の特徴としてまず挙げられるのは、うん、ロケットの飛行シーンや訓練シーンが映画の観客も疑似体験できるほど臨場感のあるアトラクション的な作りになっているところ。
はいはい。
これに対して、車には酔う、絶叫マシーンは大嫌いな、マンスリーシネマトーク東京のファーストマンは、辛すぎて見ていられないという意味で B。
うん、
逆に、絶叫マシーン大好きなフィフスマンは大喜び、大満足というのが一つ評価の差になっていました。
なるほど。
一方で、もう一つの特徴である人間ドラマの部分には、人それぞれ本当に面白い感想が続出しました。そこで今回は、人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな一歩だという名言を残したニール・アームストロングにちなんで、MCTT で出た数々の名言をご紹介します、
うん、
映画を彩るアームストロング夫妻のブルーの瞳、奥さんが泣かないから自分も涙を引っ込めた、
うん、
この映画のように実在の人物の映画化はできるだけ叩いたものであってほしい、うまくいきすぎて実はドラマ化しづらいアポロ11号計画、
はははは、
娘の死を利用した作劇にフィクションなら A、 しかしノンフィクションなので B、
うん、
エンジニアであるからこその責任感がニールという人物像を作り上げた、
うん、
大仕事を達成しても悲しみが残ることがある、それを描いてくれた映画、うんうんうんうん、失った大切な人への執着とそれへの折り合い、
うん、
ディミアン・チャゼル監督がララランドでは描かなかった部分がここにはある、
ほうほう、
3人よればモンズの知恵というわけではないですが、
はい、
自分一人では到底感じ取れなかった作品への様々な思いや感想がマンスリーシネマトークには溢れています。今後も毎月開催していくので、うん、シネマクティフ東京支部のツイッターやノートブログをチェックしてみてください、
はい、
最後に、とはいえこの映画のニール・アームストロングが人類には大きな一歩だって名言を吐くとはしっくりこないし、お前が言うなって感じするんだけどな。過去宇宙ゴミ団。
はい、ということでラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
安定のラロッカさん少数派の方に行ってるんですけども、
はい、
まあ、特に最後にね、まあ、サービストーク的なアームストロングの言葉、ね、有名な言葉がありますが、
はい、
まあ、それが、まあ、この映画を見た感じではしっくりこないというのは、
うん、
まあまあそれは分からないじゃないですよね、
はい、
アームストロングといえどもやっぱりある程度のサービスはできるとは思うんで、うん、そういう、まあ、オフィシャルの部分ではね、
はい、
そういう言葉を発したのか、もしくは、まあ、ゴーストライター的な人がいたのか分かりませんけども、
はい、
ただまあこの作品は原作がアームストロングがちゃんと関わってるものを原作とした映画化なんで、それを含めて言うと割と映画で描かれてる部分の方がまあ真実にはより近いのかなという感じはしますけども、うん、 絶叫マシン嫌いなファーストマン、まあ、ラロカさんなんですけど、はい、まあ、B ということでございまして、はい、逆に好きな人はね、
そうですね、
大満足ということで、はい、どうでしたこれ、薬師丸さん見て酔うようなところありました？
酔いはしなかったですけど、びっくりはしました。結構初っ端からもうシーンがあるじゃないですか。
そうですね、
それはすごくびっくりしましたね、うん、結構、まあ、どっちかと気持ち悪くなりそうになりました。
酔
いはせんかったけど、うんうんうん、はい、結構臨場感はすごかったですね。
なるほどね、
はい、
これね、実は酔うシーンはもうちょっと後に出てくるところで僕は酔いそうになりましたね、はい、なので、
はいはい、
あの、
あれそこですかね、
うん、頭の方は、まあ、そこまで酔う感じはなかったんですけど、途中のところがちょっと酔いそうになって、僕しかもエキスポシティの IMAX で見たんで、
あ、はい、
なかなかのもんでしたね。まあ、あとあれですね、その涙を流すか流さへんかみたいなところも、はい、まあ、非常にハリウッドとか大作の映画ですごくこだわって作ってるなっていうのを感じるのは実は涙の演出やったりするんですよ。というのは、はい、その人の立場とかその人の置かれてる境遇であったりとか、そういったところにおいて何でもかんでも泣くわけではないっていうことなんですよね、
うんうんうん、
その人の立場的に涙流されへん立場の人はやっぱ涙流さなかったりするところもあるので、うん、これはね実は非常にハイクオリティで、うん、何でもかんでも泣き叫んでるような、
はい、
ね、はい、映画ではないっていうのが、はい、まあ本当にやっぱりレベル高いというか、
うん、
まあ作劇する人たちがやっぱそこはすごい意識されてるんやろうなっていうふうに思うんですよ、うん、
はい、
ものすごくうるさくてありえないほど近いっていう、
は
い、
ありましたね、
作品がありましたけども、はい、あれの涙の演出っていうところも、はい、ぜひねちょっと見ていただきたいんですよ。 あれを例えば下手な人が作ったら、はい、もうあらゆるところで涙あふれてたんちゃうかなと思うんですけど、あまああれ見ていただいたらそこの部分が非常にやっぱり納得がいくんで、うん、そういう意味でもちょっと見ていただきたいところではあるんですけど、ファーストマンについてもね、
はい、
まあ、そこの部分は多分非常に意識されてたんじゃないかなっていうふうには気がしますけどね。ということで、ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、我々のマンスリーシネマトークのご報告に移りたいと思いますけども、
はい、
マンスリーシネマトークは2019年2月23日の土曜日の19時から20時半まで、
はい、
場所はもう今年からね、
はい、
トイロさん、神戸は中央区下山手通りにありますカフェトイロさんで行いました、
はい、
お題映画はファーストマンということでございまして、
はい、
まあ、我々がどんな感じで見たかっていうところを、はい、まあ、軽くね話したいと思うんですけど、薬師丸さんいかがでしたか？
はい、はい、私は、これは支持しないの B でした。
B ですね、
はい、はい、そうですね、ざっくり言うと、あの言い方あるんですけど新規臭くて
確かに、
はい、うん、結構うとうとしながら寝てしまったので、はい、あまり感想とかを言うにはちょっとおこがましいのですがそうですね、でもあの初めのその訓練シーンとかのリアリティはすごかったですし、
うん、
すごいおーって引き込まれたはしたんですけど、
はい、
結構私は月に行くのがゴールなので、それまでの過程をどんどんこう描いていく、
はいはいはい、
過程を中心にした作品なんかと思ってたんですけど、
うん、
ではなくてニューラー・アームストロング自身の人間性を深くこう描、
はい、
てくるじゃないですか、
はいはい、
結構そこになんかあまり乗れなくて、はい、なんでなんかちょっとうとっとしたら知らん間になんか同僚がなんか乗ってるみたいなあれなんかまだちょっと進んでるみたいな、
だいぶ進んでるみたいな、
はい、なので、まあ、そうですね、でも最後のあの月に到着したシーン、
はい、
結局その人類の大きな一歩だっていうシーンは、うんうん、あそこももうほーってなりましたね。
お
と見た方はみんな大張ると思うん
です
けど、
まあまあそうですね、はい、はいはいはい、
そこのそのクオリティというかその、
ね、
はい、はすごかったし、
うんうん、
あれですね、アカデミーも資格賞取りましたね、はい、それは納得でした、
ね、納得ですね、
はい、それはもうあれはすごかったわって感じで、はい、でも全体的にはやっぱり B だったんですけど、でもこのマンスリーシモトークで他の方の意見を聞いてると、はい、結構その人間性をすごくこう深く掘っていったのがすごく自分には良かったとか、
うん、
最後のシーンでは結構泣いてしまったっておっしゃる方もいらっしゃって、はい、
そうですね、
そういうのを聞いてると、あ、でもそういう見方もあるのかっていうのが結構面白かったですね、
うんうんうん、
今回すごい面白かったです。
はい、
はい、ペップさんはどうですか？はい、
僕は A か B かで言うと A やったんですけど、
はい、
まあ割とどっちかで言うとぐらいの感じで、
はい、
絶賛の A ではなかったんですね、うんうん、やっぱりあの、まあ、それはどこに原因というかどこに要因があるんかなっていうふうに考えると、はい、サービス、映画的なね、
はい、
サービスという意味においては、まあ、サービスする気はあんまりないっていうね、
う
ん、むしろその月面に 到着してっていうようなところが、まあ本当にクオリティとしてむちゃくちゃすごいので、うん、まあそこはほんまにサービスといえばサービスにはなると思うんですけども、うんうんうん、それ以外の部分ですよね。要はその月に行くまでの間のアームストロングのその生活であったり葛藤であったりとかっていうようなところとかは、うんうん、特にサービスをしようという気はあまりないというふうに感じましたし、
はい、
まあそれこそが多分監督の資質というか、はい、うん、でやとは思いますんで、うん、まあそういう意味で他の監督がね同じものを撮ったら、例えばスピルバーグが同じものを撮ったとしたら、うん、どう違うねんみたいなところは、うん、この作品があるからこそそこに思いを馳せたみたいなところもあったりして、うんうん、まあまあでもあのこういう作品絶対あっていいと僕は思いますし、はい、うん、作家性がこれだけ強烈に作品に出る監督っていうのも、はい、うんうん、やっぱりケウやと思うんですよ。
そうですね、
うん、好き嫌いは置いといてね、
はい、
でそれを踏まえた上で言うとやっぱりこういう作品あっていいと思いますし、うん、もちろんむちゃくちゃ実写にこだわって撮られた作品ですから、はい、ほんまに映画らしい映画とも言えると思うんですよ、うんうんうん、はい、だから個人的な作品として、まあ例えばね2019年のベストに残るか残らへんかって言ったら、はい、まあその10には残ってこないかもしれませんけども、うん、でもやっぱ今年を代表する一本であるのは間違いないと僕は思いましたし、うん、はい、何よりまあ演者の皆さんがね非常にもちろんハイクオリティで良かったですし、うん、はい、特に NASA 周りのいい顔をしたおじさんたち、
はい、
ね、まあもうあの俳優のね名前を言えば皆さんまあ詳しい人なら、はい、あの人の人っていう風になるぐらい、まあ、おなじみの人が多いんですけど、
う
ん、まあいい感じで子供っぽいし、
ね、
いい感じでうざんくさくて、うん、
はい、ちょうどいい感じ
ちょうどいい感じでね、やっぱキャスティングやっぱ素晴らしいなっていうのをやっぱ思いましたね、その厚さみたいなところすごい感じたところでもあります、うんうん、はい、なのでまあ本当に映画としてはまあ消極的ではありますが、
はい、
全然あってよかったなと思いますし、うん、ただその薬師丸さんのさっきの話も通じるところなんですけど、はい、実際に参加された方はもう最初からねそのパーソナルな話やというふうに捉えてみてたのでっていう話をされている方がいらっしゃって、だからこそそこを軸に展開してる話やって考えたらもう全然良かったと、
は
い、めちゃくちゃ良かったという話をされてたんで、ああなるほどねと、むしろそのファーストマンきっかけでうちのねマンスリーシネマトークを知っていただいて参加していただいたっていう初参加の方もねいらっしゃったんで、そこも考えるとやっぱり、まあ、繰り返しにはなりますけど、
はい、
まあ、お題として非常にやっぱ良かったんじゃないかなと思いますね、うん、
はい、
まあ、賛否ももちろんね分かれはしましたが、ね、うん、まあ、A の方がね、まあ、我々も多かったですけども、はい、まあそこも含めて非常に面白いトークにはなったのかなというふうには思いますね、
はい、
はい、まあそんな感じで、我々も神戸マンスリーシネマトークやってます、
はい、
あとまあ東京名古屋でやってまして、はい、まあ不定期にはなりますが香川にも私行きますので、
はい、
まあここも含めて皆さんお近くのところでね、
はい、
ご参加いただけたらなと思うんですけど、はい、あと、
はい、
特に別に連絡をいただいてるわけではないんですけど、はい、マンスリーシネマトーク香川の方で参加していただいたバニさんが、
はいはいはい、
マンスリーシネマトークオンラインというのをどうやらやられるらしいんですよ、
はい、見ました見ました、
ね、
はい、
だからオンライン上の、まあ、会議室サービスみたいなのがあって、
はい、
そこの無料の枠があるらしくて、はい、40分ぐらいですかね、それで実際にやられるということなんで、
はい、
まあこれはねもうどんどんやっていただきたいですし、
はい、
よかったら、まあ、このポッドキャストをねバーニーさん聞いてはるかどうかわからないんですけど、
はい、
全然シネマアクティブのハッシュタグつけていただいても、
そうですね、
はい、ツイシネのハッシュタグつけていただいても全然いいんで、
はい、
どんどん宣伝してやっていただきたいなと思いますね、
はい、
マンスリーでやられるみたいな
んで、ね、ちゃんとお題も一緒にしてくださってますもん
ね、3月はグリーンブックでやられるみたいなんですけど、
はい、
ファーストマンでもねもうすでにやられたみたいなんで、
はい、
これはまあぜひともちょっとバンバン盛り上げていただきたいですし、
ね、面白いですね、
時間が合えばね、
そうです
ね、ちょっと参加したいなっていう気持ちもあるんですけど、はい、お近くでね、
はい、
マンスリーシネマトークをやりたいっていう方があれば、まあ、ご相談いただけたら、
ね、
まあ、どんどんあの我々もこんな感じでやってますよみたいなね、はい、こともお話しすることできますし、バニさんみたいに勝手にね、
はい、
やられるのも全然 OK ですから、
はい、
はい、まあ、我々はもう映画館で映画を見る人がね、
そうですね、
増えれば、
増えれば
それがもう一番なんで、うん、もう我々の別に名前にこだわってるわけでも何でもないですし、
はい、
ね、名前が資料をよこせとかそんなことも言いませんので もう全然バンバンやっていただいてと思いますね、はい、なので、まあ、お近くのマンスリーシネマトーク並びにねマンスリーシネマトークオンラインの方でぜひとも映画を見た後はね参加していただいて、
はい
はい、よりまた映画に深くね、うん、付き合っていただけたらなというふうに思っております。
はい、
はい、ということで、2019年3月号のマンスリーシネマトークのご報告はこれにてお開きにしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。